はい、どうも山崎です。
やぶです。
今日3本撮りなんですけど、
はい、
2本撮って、
はい、
でその合間にちょっと僕あのコーヒーをやぶさんに入れてもらったんですけど、はい、俺が入れるより美
味しいですか？
雑味がね、
うん、
ないんですよ。
まあ割とスッキリ系ですね、僕入れたら。
で、あのまあ、うん、この番組ねずっと聞いている方はもしかしたらご存知かもわかりませんけど、矢部さんすごいコーヒーに造形が深くですね。
まあコーヒーね、あの好きで入れてることが多いってことですね。
そうです、うん、なんかこう結構それなりの機材を自宅にも、
まあそのハンドドリップの機材というかハンドドリップできるものを揃えてて、でまあ毎日何杯かハンドドリップしてるって感じ。それを2年か3年かやってるって感じですね。
ああ、
うん。
で結構そのまあコーヒーをしっかり家に入れる方、入れてる生活してる中で、
ああ、
まあ、うちにはまあ当然夜間もないわけですよ。
うんうん、
ティファールが1個と、
うん、
そのこれ UCC 職人のコーヒーっていう、
うん、
あのなんか1個20円かなんかで売ってるコーヒー豆なんですよ。うんうん、
はい、
まああのこんな豆でも美味しく入れれんねやっていう、うん、
よかった。でも、うん、美味しいって思ってもらえるのはやっぱ嬉しいですね。
いやだって俺こんなんだって誰が入れても買わないように作ってるもんは思ってやから、うんうん、
いやでもそれはそうやと思いますけどね。なんか、うん、
いやでもだってなんか俺さっきいっぱい見入れたけどもっと苦かったもん。
まあそうですね、美味しかったですけど、確かにその味の濃さとか違うかもしれないですね、
うん、いやでもそれさっぴいても俺が入れた方がまずかったわ
いやいやいやいやよかった。でもね、やっぱ人によって違うっていうのなんか体感してもらえると楽しいですね。
だってあのお湯注ぐ、ずっと見てたけど、うん、お湯注ぐスピードとかなんか、うん、あの微妙な差やんけど、
うんうん、
違うとこんだけ変わるんやなっていう、うん、
ああそうですね。入れ方ちょっと違い、僕ちょっとなんか蒸らしてみたりやりましたもんね。
俺もっとその辺の細かいとこがあんまり神経配ってへんから、
うんうんうんうん、
結構雑かったけど、はい、あちょっとのやっぱり工夫するとこんなに変わるんやなとか
よかったよかった。
面白いですよこれ、
うん、ずっと入れてるとなんかね、その入れ方とかもまあ正しいんかどうか分かんないですけど、興味がすごく出てきたので、
うん、
まあその経験が活かせてたらいいなとは思ってるんですよね、
うん、ぜひあの UCC の方聞いていらっしゃればこの職人のコーヒーすごく美味しく入れる方がいますんで。
いやいやいやいや、こうカップオンのやつでもなかなか買って違いますよね、普段入れるやつと。
そうね。
うん。そうか、あの、普段カップオン以外のやつで入れるとかってあるんですか、ちなみに。
ね、昔は、
うん、
あの、カルディとか、あとなんか、うん、
はいはいはい、
なんていうのかな、あのイオンとかで豆を買って入れたりしててんけど、
うんうんうんうん、その時はそのなんかフィルターみたいな。
フィルター買って入れててんけども、
うんうん、
どうなんかな、その、開封して、冷凍庫でまだまだ保存して置いてることがいいんかどうかっていうのがちょっとわからんくなってきて。で、その、毎日入れるかもわからへんし、
うん、
それやったら、この一個一個こう、職人のコーヒーみたいに。
個包装してるやつの方がいいよねって。
自分のライフスタイルもいいんかなと思って、
うんう
んね、これを買うようになって。
なるほどね。じゃあ途中からシフトしてってそっちになったって感じですね。
そうそうそう。
うん、
ほんで、その、これで入れたら、そんなにとんでもなくまずいものも入らへんし、
うんうんうん、
まあ、一人で飲むだけやったらええかな、っていうので、これになって、
うんうん。そうですね。クオリティコントロールできてますもんね、このいう、ね、市販のって。
そうそうそう。
うん、
さあ、そこも多分、誰が入れてもそこそこの味になるような仕組みにはなってると思う。
うんうんうん。そうですね。
そうなんですよ。これ、いやでもいい製品ですよ。これだ、マイルドブレンド、まあ、家にあるのそうですけど、あと、
うんうん、
モカとか、なんかキリマンジャロとか、3種類ぐらい出てるのかな。
うん、うん
うん。で、豆が作ってるのがね、
うん、
ブラジル、エルサルバドルの豆を使ってる
そうです。うん、そうなんですね。
これ、どっちやろ、種類。アラビカかロブスタか。
こういう感じのやつで、アラビカ種のやつ使ってたら、アラビカ種使ってますっていうアピールが入ると思うんですよね。
ああ、そうか。
うん。
アラビカ、あ、ほんまや、そうやわ。
なんかあるでしょ、豆とかでも、例えばね、その、喫茶店じゃない、喫茶店は違うけど、
うん、
ファミレスのコーヒーとかって、うちはアラビカ種使ってますっていうアピールとかってあるじゃないですか。
あるあるある。
あるでしょ。
うん、ま
あ、多分これも、
ロブスターの可能性が高いと。
高いんじゃないかと思ってますけどね。実際どうやろ
う、うん、どうなんやろ、なんかどこがどうなんやろ、うんうん、
そうか。山崎さんもだってアラビカ種とロブスター種について、その、コーヒー、うん、
博物館
でね、勉強されましたもんね。
ちょっとこの UCC さんの博物館行ってきて、
うんうんうん、
あの俺レベルでも楽しかったから、
うん、
ちょっとやぶ言ったら絶対おもろいと思うで。
そうかもしれない、
バリおもろいと思うわ、うん、でコーヒークイズとかもあるから、
うん、
でなんか全問正解したら、うん、なんかそのなんか待遇受けれるかなんか、
うん、
あんねんあんねん、めっちゃええで、
ね、
め
っちゃおもろいな、
うんうん、全問正解して、うん、ちょっとやったっていう成果を見せてほしいわ、うん、
でも僕もね、友達にねこうコーヒー詳しい友達とか見てて、
はいはいはい、
その子とかはもう結構なんていうか、あの 機材にもちゃんとそれぞれの機材がいちいち高かったりするんですよね。
あ、
うん、やし、なんか僕は手引きしてる、手引きのミル使ってるんですけど、
はいはいはい、
豆をこう引くときにね。
それは豆を引く前の豆粒で買って
豆粒で買ってそれでカリカリしてるんですよ。
飲む分だけ引いて、
そうそうそうやってるんですけど、それとかもこう手引きのやつ見るよりも、
うん、
高い電動ミルやったらその引き上がりっていうのが均等になったりするみたいなんですよね。
ほうほうほう、
豆の粗さが、
うん、
引いた豆の粗さがこう手引きよりも、
うん、
いい電動ミルを使うとそのが均等になると、
はいはい、
そうなると微粉っていうらしいんですけど、細かくなんか砕かれた豆とか、はいはい、細かく砦かれすぎた豆とかって雑味とか苦味が出やすいんですって。
あ、そうなんや、
うん、で手引きになると大きいのも大きい引き跡にもなるし、すごく極端な、微粉って呼ばれる引き跡みたいに、こう、大きさも、大きいのからちっこいのまでいっぱいあるから、
うん、
味にムラができやすいらしいと、どうやら。
ほうほうほう。
で、よくよく見てみたら、僕も手引きしてる自分のミルを使って引いたやつとか見たら、大きさにこう、ね、かなり、ダイナミックじゃ、レンジが幅広いと。
はいはいはい。
大きいのからちっこいのがあるのが、
うん、
電動ミルってやっぱかなり均等に統一されてるんですね。
はいはいはい。
なんで、ああ、これで入れたら、確かに美味しく入れれそうやなっていうのを見てっても思うぐらい、やっぱ全然違うんですよ、機材が。
ほうほうほうほう。
で、それぞれその機材ごとに、何個もそれぞれのある機材が、1個何万円とするようなやつ使ってたりしたら、やっぱり、それだけ気合が入ってると、またコーヒーに対しても、情熱を僕とは全然違うレベルでコーヒー好きみたいな友達が多分いるんですよね。
ああ。
その友達とか連れてったらいい感じかも。
ああ、うん、そうか。
そうなんですよ。より楽しめるかも、
うん、そう、なんかコーヒーの歴史とかなんかそんなも書いてあって、
うんうんうん
うん、なんか赤い実を食って興奮したから、
うん、
これを持って帰ったらええんちゃうか、みたいな話から書いてあって、
あ、あれってどこ行った時でしたっけ、コーヒー博物館って。
コーヒー博物館はあそこ、うん、ね、神戸のね、
うん、
UCC の本社、
UCC の本社なんですね、うん、
見れるんですよ、結構、
うんうんうんうん、
面白いんですよ。で、そう、博物館回って、うん、その、まあ、出るとこに、喫茶コーナーみたいなのがあって、
うんうん、
で、ホットコーヒーを冷やした、
うん、
アイスに冷やしたやつと、
うん、
アイスコーヒー用の豆で入れたアイスコーヒーと2つ飲み比べさせてもらって。
うん、ああ、比べてみたい、それ。
あれめっちゃおもろいで、
うん。
味全然ちゃうで。
全然違うでしょうね。
うん、で、やっぱりアイスコーヒー用の豆で入れたアイスコーヒーの方がうまい。
うまいんや、うん。バランスが取れてんねや。
取れてる。
そうなんですよ。コーヒーって冷めたらね、やっぱその冷めた味になりますもんね、
うん、
その味がもうがっつりその印象が変わるから、その印象の変わり方を楽しむみたいなのもできるんですけど、
うんうん、
やっぱそのそっちに特化した味はやっぱ飲みやすいんだ。
飲みやすいね、
うん、
あ、でもそうか、豆でもその機材でこだわってこういい機材でやって自分の理想とするコーヒーを入れる方に行く人もおれば、
うん、
市販の改良機材でいかに自分、うん、その中で美味しいものを追求するかみたいな、この楽しみもね、いろんなパターンあって、
う
ん、
そうですね、
ドラムとやっぱよう似てるね。
そうか、そうかもしれないですね。
似てる似てる。
お金かけようと思えば別にかけれるみたいな感じですね。
そうそうそう、いかにこのシンバルの個性を出したのかみたいな、
うんうんうん、
その何やろ、豆のその引いた時も微粉やったっけ、
うん、
そのサイズが不均等になるのが、それがまたその何ていうの、深みとかあんなに変わってきたり、
う
ん
う
ん
う
ん、
ああ、もしかしてそういうのもあるかもしれないですね。
うん、だ、多分達人まで行ったらそのばらつきをあえて出して、
うん、ああ、あるかも、それは
やるとか、
うん、
はあ、面白いな、
うん、だってなんかね、コーヒーこう入れるじゃないですか、
はいはい、
コーヒーお湯をこうフィルターがあって引いた粉を入れてそれにお湯をこう落としてるんですけど、だいたいよく言われるのが落としきらへん方が雑味が出にくいって言われるんですよ。
あ、そう
だ
よ。
だから僕もさっきなんか入れてる時に、入れさせてもらってる時に、
うん、
最後まで落ちる前に僕ポンと引いてるんですよ。
あ、ほんまや。
そうでしょ、やってたりするんですよ、うん、あれでなんかその最後の最後に雑味が出やすいっていう噂を信じて僕はそれをやってるんですけど、
うん、
コーヒー好きな人って最後まで入れてもこの豆は美味しいとか、
うん、
最後までお湯落としても雑味が気にならへんとか、帰っていいみたいな感じのこと言ってるの聞いたことあるから、
うん、
やっぱおっしゃってたみたいな楽しみ方が分かってくるんやと思いますね。
あー、
コーヒー、その、うん、もうその詳しくなればなるほど、うん、
やっぱ深いな、もうコーヒー道みたいな、茶道とか華道とかってあるけど、うん、コーヒー道っていうのもあっていいかもね。
ある、だって、うん、あんまり僕もともと興味な、そんなに興味出えへんやろと思ってた人間が結構ハマっちゃってるから、
うん、
あると思います、それは、すごく。
あ、もうあれやったらぜひあれやわ、東京に世田谷コーヒーって、
うん、
東京のローカルのコーヒー 喫茶店みたいなのがあるんだけど、うんうんうん、あそこもまあそういう機材をカウンターにブワーッとあって、うんうん、豆ひいて入れてくれるとこがあるんだけど、うんうん、あれ美味しい
わ。あ、そうな
んです。ぜひ、あの、世田谷コーヒー行くチャンスあれば。
うん、世田谷コーヒー。
うん。俺おすすめなんで。
あ、そうなんですね。ありがとうございます。
あれいいですよ。でもこう、なんか機材がね、こうなんか、うん、例えばこういうのって、あの、普通の、まあ僕ら、あの、トレーニングしてますけど、
はいはい、
こうジム行って、ジムの最新のいい機材を使って肉体を鍛える人もいれば、うん、まあ俺らってどっちかそのフリーウェイトっていうか、あんまり道具使わないやんか。
まあ自重でのトレーニングが多いですね。多いね。僕はそうですね。
自分もほとんどそうやな、うん。で、公園にあるようなベンチとか階段の段差とか、うんうんうん、鉄棒とか、その辺でできる、まああとちょっとボール使うとか、その辺のものとか、はいはいはい、市販で手に入るもんで、いかにこう肉体を鍛えるかみたいな、
うんうん、
こういうなんかコーヒーの入れ方でも、こう、まあ、体の鍛え方でも、こう、うん、差がなんか、あるなっていうか、
うん、
その、なんていうかな、うまくその道具の使い方によっては、うん、もう、しっかりしたものができるっていうか、
うん、
うん、だから、なんよ、その、俺なんか、その、まあ、運動能力が、高校卒業するまでは、運動神経が悪いって言われてた方で、うんうん、体育の実技の成績も良くなかった。
うん、
でもなんかそれってその今振り返ってみたらその体育の授業って、例えば50メーター計測して、誰々君は6秒、うん、この子は7秒で、
うんうん、
じゃあ山崎君は9秒でしたみたいな話あって、はいはいはいはい、そっからじゃあ山崎君じゃあこうやったら 8.5 秒にまで上がりますよみたいなことの教育って受けてけへんかったよなと思って、うんうん。
受けてこなかったですね。まあその体力テストとかって、例えば懸垂とかっていきなりやって、
うん、
で、測って、一回もできずに終わるみたいな感じだった気がする。
そんな感じやね。うん、どうやったら、棒、この、懸垂ができるかとか。
うん、
あとは
それは教えてもらったら覚えない、俺。
ないやろ、うん。測ったら測りっぱなしっていうか。
うんうん、ないない。
遠投とかボール投げませんか。
うん。
俺だって、ソフトボール投げとかでも、30メーターもいかんかってんか。
確かにそうや。じゃあ、授業でそれ、うん、教えてもらえると楽しいかもね。
やり方を教えてもらわんとね。
うんうん。
で、ソフトボール投げもいかんかったのに、
うん、
あの、去年か一昨年、あの、俺、遠投大会出場して、
うん、
もう50何メーター掘って。
うん、それって、かなり、あの、すごいんですか、それって。
多分、この30中盤後半で、野球未経験者やったら多分かなりすごいと
思う。うん、ああ、そうなんですね。
うん。
うんうん、
その、肩の回し方とかね、
うん、
俺、あの、河原行って石高校投げたりするんだけど、
うん、
こう、肩がうまくクーッと回ると、うん、腕が自然に触れてくるから、
うんうんうん、
そうしたら、石とかボールもひゅっと飛ぶっていうか。
うん、
このやり方とかをしっかり体の使い方っていうのを覚えれば、う
ん、なるほどね、
うん、
そう
できるんじゃなかろうかなんて、うん、
それは若いうちに気づいとったら楽しかった気がしますね。
ほんでそのスポーツとかでもルール知ってるもんやみたいな感じで授業進むから、
うんうんうん、
俺なんかやっぱそのスポーツなんか当時全く、まあ、まあこういう授業だから、
うん、
あの運動そのものに興味わかへんから当然球技とかもできへんし、
うんうん、
ほんならもうなんか野球のルール知ってる前提で始まったりとか、
うんうんうん、
サッカーのルール知ってる前提で始まったりするから、
うん、
そうしたらなんで知られへんねんみたいな感じで言われて、
うんうん、
ほんならうちの親父が何も運動興味ないから、
うん、
家でそのすることもなかったから、
うんうん、
キャッチボールとかほとんどしてもらった記憶もないし、
うん、
それでどんどんどんどん嫌いになっていって、
うん、
なんかねその辺ちょっと教えてくれたら俺もなんかもっと楽しくなったかもしれない。
楽しいと思う、
うん、
俺だってあれやもん、なんか最近やってて、ジョギングコースの途中にある鉄棒で懸垂したりとかって、
はいはい、
腕肩胸周りは割とね、その鉄棒を使って、鉄棒とかベンチ使って、ちょっと鍛えたりとかするんですけど、
うん、はいはい、
懸垂とか僕も2年ぐらいやってて、
うん、
最近になっていきなりできるようになったんですよ。
ああ、そうなんや。
初めの1年ぐらいは、
うん、
もうなんか、初め1回も上がらんかったんですよ、僕。
ああ、ゼロってこと？
うん、ゼロってこと。なんか、こう親指を外に向けて手のひらを内側に向ける逆手っていう方法やったら、
はいはい、
腕を使って、まあ、1回2回ぐらいできてたんですよ僕、
うん、
腕の筋肉だけを使って。
あ、
でも順手って順手でやる場合、その手のひらを自分より向こうに向けて親指を内側に入れて、
うん、
あのやるそのいわゆる一般的な懸垂っていうのが一切できなくて、
うん、
あれやんのって背中の筋肉を使わないとダメなんですよね。
そう
な、
背中と肩の肩甲骨周りの
肩甲骨周りとか
広背筋っていうのかな、
そうですね、とかあのあたりを使わないと無理やっていうのが理論では分かっててんけど全然できひんくて、
うん、
で徐々に徐々になったら腕の力だけで一回だけ上げることができるようになったっていうのが1年ぐらい経ってで、なんかできるようになって、
うん。
で、その時でこの脇の下の筋肉が上げるのに、はい、そこ、脇の下の筋肉を上げるのに初めに使うんですよ。一回上げたらもう二度とその筋肉がもう疲れて、二回目以降上がらへんみたいなのが結構長くやって、
うん、
で、僕その、 あの背の自分の背よりも低い鉄棒とかで斜め懸垂とかをずっとなんかやったりとか、
はいはいはい、
結構いろんな方法でその背中の筋肉とかを鍛えるのをいろいろ試しながらやってたら、1年経っていきなり1回から2回3回できるようになって、うん、そっからやり方がすごい分かったんですよね。
あ
でそっから今なんか最近やと8回目でちゃんとこう、うん、なんていうか勢いつけずにこうあの時間をかけて懸垂で上げてゆっくり下げてみたいなことで、できるだけフォームを崩さずに、うん、反動を使わずにってあって、今8回目でいつも限界が来るみたいなところまでは行ったんですよね。
ああでも8回やったら見事やな。
見事でしょ、うん、結構僕も初め自分では分かんなくて、そんで背中周りとかついてたし、もうだいぶスッキリしてきて、うん、なんかねいい感じなんですよ。
体型見てもあのね、去年と一昨年ぐらいって、うん、トレーニングはしてんねんけど、うん、こう大胸筋のパンプアップに比べて背中があんまりなかったから、
背中今結構あるんですよ。カリッとしてきてると、
バランスがようなってるから。
そうっすね、
昔もっと猫背やったもん、
うん、
今姿勢がもっと伸びてきてるから。
そうですね、割と気にしてるし、あとこの胸のここの あれちょっとあれ音声やったら分かりにくいんですけど、鎖骨の真ん中と首筋の後ろっていうのをできるだけ平行にするみたいな、こうあの胸を上に向けるみたいな感じのこと、
はいはい
はい、ができるようになってきて、前までそれができなかったんですけど、うん、まあ多分正しいあの骨を位置に動かすみたいなのをちょっと頑張ってやってるから、姿勢はだいぶ気をつけてますね。
あ、うん、ジムのマシンに入れたらそのチェストスプレッドっていう動作があって、ここを、うん、あの肋骨の真ん中を広げて、
うんうんうん、
で肩甲骨を中央に寄せてやるとここが広がるっていうこの動作があるんだけど、うん、それとあの考え方が似てるかも。
なんですかね、僕肩甲骨あの鉄棒とか運転とか使ってやってるんですけど。
ああ運転使ってんや。
はい、ジョギングコースに鉄棒がある場所が2箇所あるんですよ、
はいはい、
2箇所あって、その2箇所でそれぞれ鉄棒、あ両方とも運転かな、片方鉄棒やけどね、まあ要はその懸垂できるような感じなところなんですけど、
うん、
その懸垂のできるところの環境が全然違うんですよ。片方は肩幅までしかないような感じのところやし、
はいはい、
もう一つは結構肩幅より広い感じでこう握れたりするようなところで、
うん、
広く持つことができる、ところで懸垂をするともうめっちゃ背中に効くんですね。
はあそうなんや。
でその広く、持つので背中に効かす懸垂の練習をしだしてから一気にできるようになりました。
あそうなんや。
うん、一回だからその初め1回しかできんかったのが、いきなり4回ぐらいまでいきなりできるようになって、
うん、
そっからまあちょっとずつちょっとずつ4回が5回になって、5回が6回になってみたいな、
うん、
階段上がってるみたいな感じで非常に楽しいんですよね。
回数増えてきたらまた楽しくなってくるしな。
楽しくなってきますね今のとこ。
それええな、
うん、
あでも公園の機材のトレーニングに関してやったら俺より多分さっき言ってるわ。俺たちそこまで多分あの工夫してできてないから。
割と僕ねそのあたり時間かけて、なんか楽しいから毎日毎日ジョギングのついでにそれするようになったんで、
うん、
楽しんでやれてるんですよね。
あ
この感覚がもしその高校の時の体育の授業とかで新しい発見とかなってたら、
うん、
より楽しかったんかなって今になって思いますけどね。
あ
今30半ばでこんな楽しいから、
うん、俺もさやな、そのあの自重でやるトレーニングとか、うん、なんていうかな、腹筋のとこをこう圧縮させるドローインの動作とかをやるようになってから、うん、こう体の動きっていうのがこういう風に動いてるっていうのとかが意識がいくようになって、
なんかね今背中のここの筋肉使ってるとかの意識がめっちゃしやすくなったんです
よ。ある
だから物を運ぶ時とかも、あこのいつもはもうそのどこの筋肉使ってる、腕しか使ってへんやろと思ってたんけど、
うん、
最近はあこうやったら背中にちょっと重さ逃がせるなとか、
うん、
なんかそんな感じになってるんですよ。だから持ってる時にあ今ここの筋肉使ってるとか、
うん、
なんかそのあたりが昔よりもだいぶ意識してる感じがあって。
ああそれはあるかもな、うん、物を持つ時でも普通に手で持ってたやつよりも、
うん、
肘を、
うん、
体の胴体から離さずに持つと、
うん、ああそうかもしれない、
肘が直角に回ってる時が一番力が入るから、
うんうんうんうん、だいぶ意識してるのでね、うん、楽しいですけどね。
結構そのなんていうか野球のキャッチャーとかの動作でも、
うん、
あのキャッチャーってその手を、
うん、
ピッチャーのボールを受けるときに手を伸ばして取れっていうのを教えられるらしいんだけど、うんうんうん、これにその、まあ、あの大リーグマリナーズから阪神に帰ってきたとき、うん、城島選手が、
うん、
これは間違ってるみたいなことを言ってて、
うんうん、
でそのなんで間違ってるかっていうのを理論的にすごい解説してて、
うんうん、
それがその肘がボールをキャッチャーのボールってすごい百何十キロって飛んでくるから、
うん、
手を伸ばした状態だったら力入れへんから、
はいはいはい、
こんなもんちゃんとしたボール取れへんし、
うんうんうん、
取って次セカンドでランナー刺すときボール投げられへんから、うん、これはダメって言って、うんうん、生地を直角に曲げた状態で体リラックスした状態が実は一番力が入って次の動作に移れるってい
う、うん、ああそうなんですね、うん、
だから直角でボールを取らないかんっていう、うんうんうん、
もうやり方分かった瞬間になんか感じ変わるっていうか、
うんうん、
そうなんですよ。
だ多分そのそこの体の使い方みたいなのをきちんと教えてもらったら、うん、このそういうのってどの運動にもスポーツでも格闘技でも、うんうんうん、普通の日常生活でも生きてくると思うから、うん、そういうのをなんかもっと教えてくれてたらなっていうのは、
うんうんうんうん、ねえそうなんですよ。
だってなんかねもしかしたら俺らもなんかアスリートになったかも分からへんし
ねえそうっすね、うん、体を動かすの今楽しいですね。
そう今楽しい、
うん、山崎さんに肩甲骨をこうほぐしてもらってからだいぶ肩甲骨の可動にも考えるようになって、あれも2年ぐらい前ですかね。
あ2年ぐらい前やな。
あれきっかけででも俺懸垂とかもやりだしたんちゃうかな。
だってあの時ほんまに鉄板みたいに硬かったから。
今はねちょっと触ってもらいます。これ結構今結構もう肩甲骨めちゃくちゃ肩甲骨周りとかってわかります。
うわ
ほらどうですか。めちゃくちゃ動くでしょ。
ふにゃふにゃやん。
そうでしょ。ふにゃふにゃ。そう。
ふにゃふにゃ。
かなり可動域入ってるし、もう結構凝ってるとこないんですよ、今。
うわ、だってこれ前、
ほら、
こんなんあんないで、ちょっとね、こう伝わりにくいですけど。
伝わりにくいけど、もうあれでしょ。
あの、これ今、膝立ちしてる状態で僕、あの、ヤフーさんの肩甲骨にあの手を突っ込んでるんですけど。
どうです。もうあれですよ。めちゃめちゃ健常な体になってるでしょ。
あの、指の第二関節までゴボって入る、
うん。全然入るでしょ。
うん。
入るんですよ。だからめっちゃほぐれて、で、毎日この辺り動かしてるから、
うん、
凝らないんですよ、最近。
だって、めっちゃ柔らかいで今。
でしょ、うん、
すげえ。
ね、すごいでしょ。これだ、で、鍛えすぎた時に筋肉痛でカチカチになった時に、ちょっと頭痛っぽくなる時はあるんですけど。
あ、そっちの。
うん。やけど、全然なんかめっちゃ健康でしょ。健康的な背中してるし、今。
多分、あの、そう、肩すごい回るから。
回ると思う。可動範囲すごいんですよ、今。だから。
これ多分あの、キャッチボールとか、あとバレーボールのこのスパイクとかした時、多分めっちゃ色が上がってんちゃう、うん、
かもしれないですね。
うん。
まあだから、多分身体能力が上がってる気がするんですよ。
むしろそう。年を取るにつれて上がっていってる
んだよね。そうなんですよね。そうそうそう。っていうのもあって、なんかね、まあそういうような試行錯誤ができるのが、普段、なんかその毎日のライフスタイルの中でちょっとあるのが今楽しいんですよね。
それ、でも、そんだけできるんだったら、多分もう、だって目に見えて成果出てるもん。
で、そうなんですよ。
めっちゃ楽しいやん。
まあなんか柄にもなんかそうなんで、なんかいろいろやったりしますよ、ほんま。
で、ここをね、あの、肩甲骨が緩むと、血液の循環も良くなるから、
うん、
疲れにくくなったりもするやろうしね。
あ、それは全然、朝起きた時の疲れ方がやっぱ全然違うと思いますね。
あ、やっぱそうなんや、う
ん。あとなんかあれらしいですよ、その、筋トレしてると、テストステロンっていうやつ、
うん、
なんか男性ホルモンのなんか関連したものが出るらしくて、
うん、
そうなったらアグレッシブな性格になるんですって。
あの、よくあの、AV 男優の人とかってめっちゃ筋力トレーニングするけど、
うん、
多分そういうことなんやろ
な。あ、そうなんですかね。
うん。
そうかも。それかも。うん、
だから老化を抑えるためには、やっぱその、テストステロンを出して、
うん、
だからやるのがいいから、やっぱりこう筋トレっていうのはすごい、うんうん、でも昔のその、何こう人間とかってこう農作業とかにしても何でも全部運動、実生活で運動すごいしてたから、
うんうん、
自然と体ってできてたんやけど、うん、今なんかほんま現代の生活って意識的に運動しないと体がどんど
ん
筋力落ちるし、ただ太っていったりとかするから。
本気でデスクワークですね、僕も。
うん、そうやな、ね。あれ絶対良くないよな、
うんうん。
なんかアメリカのビジネスマンとかってそのね、椅子に座らんと、こう、なんていうの、こうカウンターみたいなところにパソコン置いて、座らんと、なんか、キーボード叩いたしらしいね。
うん、それね、今回俺部屋の模様替えしようかなと思った時、そのスタイルにしようかちょっと悩んだんですけど、
うん。
うん、結局まあ今まだあの、あれなんですけど、あぐらかいてやるスタイルのままなんですけどね。
このテーブルとか起こさなかも
ね。そうなんですよ。全部そのスピーカー置く台とかをその、立って作業をするのに合わせようと思ったらめっちゃ手間かかるなって思って、
うん、
結局できずじまいなんですけどね。
そうやな、うん、で、なんかまあそれ用でまたテーブル買わなあかんのかなと思って。
そうしかもそれ飽きてもうたらもう嫌でしゃあない
よ、ね。そうやね。
そうなんです
よ。それでは、それはそうやな、絶対そうやわ、
うんうんうん。そうなんですよね。
いや、でもなんか、あれですね、また運動、こう興味ある方といろんなこうトレーニング情報とかシェアしたいですね。
う
ん、
ああね。そうですね。
この他の人が、例えばまあ僕らの世代とか40手前ぐらいの人間とかで、こう体力とか肉体維持してる人がどういうことをしてるのかとかっていうのがすごく単純に僕なんか興味があるんで、
うんうんうんうん、
なんかぜひそういう情報もいただきたいなと。
食事とかもね、他の人どうやってんの、気遣ってる人どうしてんのかみたいな気になりますしね。
そうやな。
うん、
だ僕なんかその、まあお酒飲むから、酒飲むときは全くもう、うんうん、意識は外すけども、うん、普段はやっぱ食べてるもんとかもやっぱり、うん、 あどうなんや、俺体があんま強くないから自然とその何ジャンキーなものを避けやすい
なって
んのかな、うん、俺あんま胃腸も強くないから、うん、ご飯たくさん食べられへんし、
うん、1週間の間に1ヶ月間割と健康生活を送ると、うん、1週間ぐらいめちゃめちゃジャンキーなものを食べたくなるタイプがあって あ、うん、ある程度食べたらもういいやってなってまたいい食生活に戻るみたいな最近は繰り返してるんですよね。
あ
なんでねもうオンとオフが結構激しい感じですね僕は。
あの月に1回めっちゃマクドクイってなるとか。
あそうそうそうそうそうなんですよ。月に1回というかその1ヶ月の間に1週間そんなにがついたりとか。
あしばらく。
しばらく1回食べたらもう次の日も食べるみたいなやったりとか、うん、そんな感じですね。
あでも俺今週はマクド、うん、マクド2回、
うん、
吉野家1回やったわ、うん、だから、うん、今週だからジャンクフード
週間ジャンク週間ですね、
うんでもう飽きてきてんねん。
うんうんうん、
だもう岩食べたいもの鍋。
ね。水炊き岩に戻るんですよね結局。
結局鍋やねん。そうそうそう。俺だって1週間に3回ぐらい鍋食ってるから。
うんうんうん、でも筋肉ついてきたらなんかねいいもの食べてちゃんとある程度体を動かして、うん、体が結構軽い時とかは、
うん、
あの自分のバンドでそのドラムを運ぶことがある時に、
うん
まあ、結構そのどこ行ってもドラムって持ち運んでやってるから、はいはい、ライブのために結構いろんなところ結構重くて大きいものを運んだりする機会があるんですけど、
うん、
あいつもより全然運べてるとかってあるんですよやっぱ。
ああ、食事がいいとその
そう
あの良質なガソリンを、
うん、
とかオイルにしてるようなもんやもんな、
うん、だから超楽しいですよそれ、うん、体健康やと体が動くとやっぱいいねって感じしますね、うん、
だからいいご飯食べるってのは多分ガソリンで言ったら肺を食えるようなもんなんかも
だと思うですね。だから俺もうちょっとやって僕のその地元の方での懸垂が10回超えたら一回山崎さんに見てもらおうと思ってその懸垂の模様を
俺あの懸垂のその何、うん、肩甲骨とか背中がどう、
うんうんうん、
あの上半身脱いでもらって筋肉がどう動いてるかってい
うの、うん、あそれねそれそうなんですよ。
で多分俺取るわで取って送るわ、
うんうんはい、これでもそんなん取れそうなやつあるんですか。取れそうな鉄棒って近くあるんですか。
うちの近所はありますよ。
あるんですか。
2箇所ぐらいあるか
な、ま、あそうなんですね。じゃあ真冬に1回ちょっと脱いで
寒いで
1回背中がどうなってるか見てもらおう。
11月までにしときましょう。風邪ひいてもうたらシャレならんからね、うんうん
まあ、その筋肉の動きが見れるぐらい背中の体脂肪がなくなった際にはぜひ、うん、もうちょっとカリッとしたら多分分かりやすいと思う
ね、
うん、
お酒の量も随分減ってるみたいだから。
お酒ね
むしろあれかな、うん、その20代の時よりも肉体が若返ってるかも分からへんな。
20代の時は20代の時で僕ジョギング結構がっつりやってたから。
あそうかフルマラソンとか
でしたか。その時はその時で体軽かったんですけど、うん、今なあのそのジョギングもしつつまあちょっとそのなんか筋トレにちょっと興味が出てきただけで、
うん、まあでもこう年齢に応じてトレーニング内容を、まあ、そうやって自然と、まあ、変えたのか変わっていったのか分からへんけど、うん
まあ、興味ね、うん、その僕結構いろんなことに興味持っていろんなことやりたがる方なんで、
うん、
あの音楽の方向性もそうなんですけど、
あ
なんで、ねええ、今成長が見えるうちは楽しいかなみたいなのがあって、うん、
あでもそれはでもやってて成果がしっかり出てるから楽しいよな。
だと思いますよ。
絶対そうよな。
山崎さん、懸垂とかってするんですか。
あ、僕はメニューの中に
入れてるんですか。どんな感じですか、懸垂って。
懸垂はでも僕は肩幅ぐらいの、
うん、
肩幅ちょっと広ぐらいかな。うん、で、持って、順手を、
うん、
調子悪かったら4回。
調子悪かったら4回。
良、うん、かったら6回ぐらい。
6回ぐらい。であ、でも結構近いですね。似てる感じ、多分、うん。
で、逆手を2回。
うん、
俺ちょっとボクシングの動作と、
うんうんうん、
やろうとしてるから、はいはい、こう腕を引くっていう、
うんうん、
ことを体に思い込ませたいから、
うん、
それで2回。
うん、
逆手はちょっと混ぜてるけど、
あ、そうなんですね、
あとはこうなんていうかな、つり輪みたいなのが公園で上からつり輪みたいなのが降りてるやつがあって、あれを持って体を引き上げて、
うん、
胴体と下半身を直角に曲げて、この動作を 3,4 回、
下腹部と胸鍛えれるやつや、
そうそうそう、
ね、多分
体幹を意識してやってるかな、
うんうん
うん、あとは道端で公園とかでやるのってなんて段差を使ってこう足を交互に入れ替えて あれを150か200
回。ああそうなんですね、
うん、下半身と体幹がやっぱ主に、
うん
うん、
もう下半身ちょっとずつっていうかスクワットちょっとずつやりだしてきました僕も。
あ俺スクワットやりたいんだけど、うん、俺スクワットで膝の靭帯やっても
う
たから、
う
ん、
あそうですねそれは気ぃつけた方がいい、
ね、そうねだからやりたいけどちょっとできなくて、うん、でダッシュとかも膝上げすぎたらやっぱくんねえよな。
ああそうなんですね、
うんそうなんだ、だから全力でダッシュできんからやっぱそういう持久系のやつと、そうやな、まあ、外でやるのってそんな感じかな、うんうん、主にそういったものを やってるかもね。
階段ダッシュやってるわ、しんどいわ階段ダッシュ、うん、
あれ地味に来るやろ。
地味に来る。もういつもこのここになったらしんどなるみたいなのがあるんですよ。だからもう階段ダダダダダダって階段ダッシュして踊り場があって、ダダダダダってダッシュして踊り場があるみたいな、
うん、
でそれを5回ぐらい繰り返したら駅に着くみたいなところがあるんですよ、うちの地元で、はい、そういうとこでもうその階段下から上まで頑張って走るんですけど、ああやっぱここで来たなみたいな、ここでしんどいなみたいな、あれますね、うん、
あれすごいよな、なんかほんまに高校球児とかめっちゃ上がってるもんな。
そうですね、うんうん、
あれは、うん、でも多分なんか何やろ、ジムとか行ったらバーベル担いでスクワットとか、うん、あんなこうレッグプレスとかやったりするんだけど、うん、そういう階段を駆け上がったりする自然の動作が多分一番もしかしていいんかもわからへんな。
まあその負荷がどうなんかって感じです。まあジムって多分効率よくそういうのを、だから僕らが3日間かけてやらなあかんことを1日で鍛えるぐらいの集中してできるんやと思うんですよ、うん、トレーナーがついて負荷を適切な負荷かけてみたいな、
はいはいはい、
まあ、やっぱ効率よく時間を使えるのはジムなんかなって思うんですけど。
ああそうかそうか。
今はでもまあ僕はその自分でこう発見を楽しんでるところなので、
うん、
今はもう趣味としてなんか続いてるのでね、うん、これがもうめんどくさいしんどいとなったらもしかしてジム行って手っ取り早くちょっと維持したいみたいになるかもしれないですけど、
うん、
ジムを僕すごく興味があるんですけどね。
あ、
ま
あ、
今のところその自分の生活の中でジムに回せるお金っていうのは今捻出できないから他のこと使いたいみたいな感じになっちゃうから、
で行ったら行ったりその、うん、まあ、なんとか払った分は絶対行かなあかんと思って、うんうん、なんかそういう、こう脅迫観念でトレーニングするのも、まあ、なんか今やったらこう 100% 前向きな状態で、
うんうん、
あの運動してるからね、
うんうん、
そこのメンタル的な違いとかは今はその自分で工夫して、
うん、
こう ちっちゃな発見繰り返して楽しんでっていうのができてるうちはジムに行く必要はないかもわからない、
うんうんうん、そうですね。
なんかあのルームランナーとかも何回か、うん、試したりしたけど、やっぱりなんか普通の道を走ってる方が、
うん、
なんか自分的には合ってるというか景色変われへんか。
あ、ね、あトレッド見るってやっぱ飽きるんですか。
飽き、俺もあかんわ。あのエアロバイクとかもあかん。
あ、そうなんですね。
飽きる
ね。行ったことない。中学2年生の時になんかスキーかなんかで行ったホテルにジムがついてて、その時はなんかそういうエアロバイクみたいなの試してみたことあったけど、
うん、
その時は新鮮やったしゲーム感覚でできたから楽しかったんですけど、
うん、
今ジムでやったら飽きるんやろな俺も。
あれだって、うん、俺外に30分走るの平気やけど、
うんうん、
あれトレンドミルっていうのかな、うん、あれ30分やれとはもうかなり苦痛やもん。
あ、そうなんですね、
うんうん、でなんかあの高低差がこう、うん、なんていうの自動で設定したら、うん、負荷とか傾斜が変わるやつ
あ
るんか。
あ、そうなんですか。
でなんか5分一区切りとかしたら1分で傾斜角、うんうんうん、レベル3で、うん、次が5になって、うん、次また2になってとか変わるやつがあったりするんだけど、
うんうんうん、
あれ5分で1セットやとしたら、うんうん、なんか5分っていうのが頭に入ってくると、うん、あ、これだと6回かって思ったらめっちゃ嫌や
ね。先が見えてまうのがはっきり分かってまうからね。
あかんねん、うん、俺だからなんかなんていうかな、こうもともとその物事なんでも計画的にやるのが苦手なタイプやから、こう先が分からへんけどこう行ってみたいみたいな。ジョギングもコースしょっちゅう変えねん。
あ、そうっすよね、うん、そうなんですよ。例えばあの川沿いをマラソン大会で川沿いを走ってると、
うん、
もう先まで見えてまうからあそこまで行かんなあかんねんって分かるからちょっと慣れてもうたりみたいなのはありますけどね、うん、
ある、
うん、そのパッそうですね、それはある。
先が見えへん楽しさみたいなのが、うん、だから一回よくやってたんが、
うん、
家からその横浜市内の自宅からに帰るのに、片道の切符だけ買って、
はいはいはい、
新横浜の駅からまで行って、
うんうん、
そっから家までなんか20キロ近くあるのかな、
うんうん、
それでこう変えるっていうか、
はいはいはい、
普通のコースやったら往復するから景色一緒やから飽きんねんけど、
うん、
あれ片道で十何キロやったら、
はいはいはい、
その景色ずっと変わる楽しさもあるのと、うん、あと切符代が片道しか持って行ってへんから、うん、もう絶対に走って帰らなあかんっていう、うんうんうん、この感じをすごい楽しんで、
あ、でも袋を自力で行くっていうパターンなんですね。
そうそう、
往路を行って電車で帰るわけじゃなくて、
うん、
往路はもう電車で行ってもう逃げられへんようにして、
うん、
袋でもう気合で帰るって感じなんです
ね。そうそうそう、こう精神面もそれで鍛えるっていう、
ね、は
い、
ああなるほどね、
うんうんうんうん、一応その Google マップとかで家で事前にその、うんうん、ここの道あの幹線道路通ったら帰れるっていうのは調べといて、
なるほどね。結構じゃあ20キロの長距離のトレーニングもされるんですね。
たまーに、
うーん、うん、
最近月1回ぐらいやけども、
そうすか、
20は走らないけど、まあ、13から15ぐらいは、あのランニングだけの日っていうのを作って、
あ、なるほどね、うん、そりゃいいわ。
でそのまま銭湯行って、
うんうん、
ちょっと体ほぐしてみたいな。
そうなんですね。
やっぱりね10キロを超えるとね、うん、しんどいな、
ね、しんどなりますよね、
うん、あの他のトレーニングする気が起こらへん、
うんうん、
っちゃ走ってる人もいるもんな、うん、まあだってヤブなんかずっとマラソン出てたけど、
うん、
だってフルマラソン出るっていうことは普段のトレーニングで20とか走るわけやからね。
いやでもフルマラソンがしんどくない時期はやっぱそのたまに20キロ走ったりしてましたけど、
うん、
今ってマックスで走っても10キロぐらいやから、
うん、
だからこれでフルマラソン出たらやっぱめっちゃしんどいですよ。もう30キロぐらいで足動かなくなります。
あーそういうことあれか、走る量とか俺ぐらいまで減ってきてるやん。
うん、そうそうそう、うん、
だからめっちゃ減ってんな。
うん、減ってると思うっすね。いや山崎さんの方が多いんちゃうかなってぐらいちゃうかな、最近とかやったら。
でもそんな走らない、1週間で20キロも走らないもん。
でもなんか、あの、たまにやっぱ、あの、マラソン大会以外で20キロ走る習慣があったら、
うん、
多分、あの、40キロ走る時も、結構楽なんですよ。
うん、
普段20キロ走ってたら、なんかそれの感じでいけるけど、普段10キロしか走ってないと40はきついんですよ。
そうやな。
うん。だし、まあ僕、その、まあマラソンとかでもね、なんか、あの、足疲れたら僕、外に、体重をかける癖があるから、
うん、
ちょっと疲れが出たら捻挫して半年ぐらい走れへんかくなるみたいなことがここ2年で何回かあったから、
うんうん、
だいぶその疲れには気付けなあかんなみたいなのになってますね。
そうか、こう体が疲れてくると力が、う
ん、力が足にその注意が回らへんくなってきて、
うん、
結構深い捻挫したりとかして、
うん、
その人体損傷みたいなになってしまうから、
足
のその体重のかける癖で
人体行ったら、もう俺も膝やってるけど、
うん、
1ヶ月ではきついな。
かないです
ね、2ヶ月はかかる、
うん。3ヶ月ぐらいは足引きずってましたもん
だ。2、3はかかるよな。
うん、で走るになるにはまたあと3ヶ月かかるみたいなになってたから。
ウォーキングから始めたかもな。
そうそうそう。今ようやく怪我が感じして、体軽いからもう怪我したくないなと思って、
うん、
だいぶ気配ってますね、でもそれは。
うん、あれかもな、その走る量今、あの、減ってるから、うん、この内転筋鍛えて内側にこうグーッと絞れるような感じで足を使えてくると、多分、
今やってるんすよそれ。
でも内転筋トレーニングきついやろ。
うん、親指に体重を乗っけて歩く癖というか、うん、土踏まずに、いや内側にちゃんと体重を乗っけるっていう練習を結構してるんですけど、
うん、
まあまあまあまあ難しいですね。だいぶでもできるようになってきましたよそれも、
うん、あれでも内転筋のトレーニングだきついからな。
きついきつい。
俺もやってるけど、
うんうんうん、
なんかそこそこやってたからいけるやろ思ったけど、うん、あの松井和夫のトレーニングをちょっと拝借してやってんだけど、うん、まあしんどかったな最初は、うん、でも多分こうそれだけ、うん、でもそれやるようになってから、うん、長い距離走っても、うん、昔ってちょっと距離伸ばしたらすぐ膝の靭帯いってたけど、
うん、
痛める頻度がやっぱ減ったもんな。
ああそうなんですね。
うん、使い方が変わったのかなと思いながら、
ね、僕なんか背中肩甲骨周りを動かせる、自分で頑張って動かせるようになってから、
うん、
走のラグになりました、ちょっと。
ああ、そうなんや、
うん。っていうのはありましたけどね。
体幹が強くなったのかな。
体幹多分強くなったんやって。だから走るときに使う筋肉の負荷みたいなの分散してる形なんやろうなって思うんですよね。うん、
ああ、うん、あれかな、その、何ちゅうてんかな。補助筋群っていうか、うん、スタビライザーが多分ついてきたのか
な。ああ、かもしれないですね、
うんうん。
できるだけその無理ないようにみたいなことができるんやと思う。
うん。
うんうん、
ランニングの、ゆっくりめのランニングの重要性って多分そこに、
うんうんうん、そうですね。
ダルビッシュはね、よく、まあ、最近怪我したりとかしてるけど、うんうんうん、あの人って走り込みほとんどしないんですよ。
ああ、そうなんですね。
2018年現在だけども。うんうんうん、で、その走り込みしても30メーターダッシュ6本しか走らへんねんて、
うんうんうん。
で、なんで走らへんのかなと思ったら、あの人その10キロのチェーンを担いで歩いたりとかしてて、
うんうん、
こう10キロのチェーンが重いから体がふらふらするんだけど、うんうん、これをぐらぐらあまりしないように意識してやることで、
うん、
スタビライザーを鍛えることができる。
うん、そうなんしてるんですね。
うん。
プロやな。
でもなんか、その、体がビルドアップ しすぎてるかどうかわからへんねんけども、
うん、
あの、やっぱり肘痛めたり、
うんうん、
こうなんか、今すごい怪我が多発してる状態で。
そうなんですね。
結局その昔ながらの走り込む、じゃあなんで走るかっていうのは、まあ持久力を高めるっていうのもあんねんけども、
うん、
その走ることで、なんていうかな、補助筋群が自然と鍛えられるっていうか。
あ、そうなんですね。
だ俺もその8月体調不良で、
うん、
ランニングはね、3週間以上できひんかった時期があって。
あ、そうなんですね。
で、4週目ぐらいに走り始めたら、やっぱり体がグラグラするんだよ。うんうんうん、あ、これ多分補助筋群が弱ってんのかなって、
うんうんうん。
で、それでゆっくりの、スピードからこうやるようになって、
うんうんうん、
で補助筋群弱ったらやっぱ懸垂もできへんねんな。懸垂も腕立て伏せとかも腹筋も、
ね、
うんうん、あのイメージしてた通り動かないっていうか、
うんうん
うんうん、まあ多分そのヤブなんかも懸垂がしっかりできるようになったっていうのも、
うんうん、
その まあ、ランニングの蓄積で補助筋群が鍛えられて、距離は減ってるけども、走ることでそういうのが自然と鍛えられてるのかもわからない。そう
ですね。まあ、もともとずっと走るので、自分の走り方なんか定着してた上に、背中の使い方がちょっと変わったら、まあ、新鮮なんでしょうね、今。
うん、
今、めっちゃ背中動いてるぜみたいなんで走ったりしてるんですよ、今。
ここね、腕振ったりとか。
そうそうそう。うん、そうなんですよ。
いやちょっと喋ってしまいましたね、トレーニング。
ライブトレーニングのことで。
でも多分、リスナーの人面白ないで、今回。
いや、楽しいですよ、これ。いや、でも今日も、人いると思いますけどね、
うん。意外にやってる人おるんかな？
いるんじゃいます？
なかなかその、僕の周りでも、何人かはめっちゃやってるっていう聞く人もいるけど、うんうんうん、あんまり表立って、そういう話はすることないから。
ああ、そうですよね。
あんまり喋ってみたいですよね。うんうん、で、こう、なんか何、男子とかって筋トレの話とかするんねんけど、うん、女子とかってヨガとか、うん、そういうストレッチみたいな、ああいうインナーコアのトレーニング重視してる子多いから、うんうんうん、この、なんか、そういう話もやっぱ聞いてみたいですよね。
ああ、そうですね。そうそう。
今の僕らの話やったら、ちょっとそっちにも足一歩二歩はみ、う
ん、踏み入れてるところから。ああ、興味ある話ですもん、だってそっちも。
ぜひ聞いてみたいですよね、うん、ねそういったトレーニング。そ
うあんま周りでもこういう話する人おれへんから、やってる人というか、まあ、こんな話あんましないじゃないですか。
しない
です。したら、全然だからそういうのやって、そういう風な話をしたことない人にやったら、はい、出たみたいになるじゃないです
か。なるなるなる。
なるでしょ。はいはいはいはい、ハマったのね、みたいな。
そうそうそう。
なかなかできへん。
これなんであいつら10キロも走っとんねんとかな。うんうん、まずそこでこう壁作られるから。
う
ん、
そうそう。
うん、
体鍛えるの、しかもみんな今、なんかブームやし、そのブームに乗った感じで僕もやってるから、
うん。
はい、僕はジョギングが、ジョギングブームになった時に、はいはいって思ってたもん、俺もなんか。
ああ。
僕多分ジョギングブームになるちょっと前ぐらいに始めて、自分が初めてある程度、こう、マラソン大会とか出るようになってから、周りがこう、ブームで始めたりとかしてたから、
うん、
その時で、はい、ブームに乗ったなとか思ってたけど、今俺筋トレ楽しいっていうのって、完全にタイミング的には、はい、ブーム乗ったなって思われる方の感じやから、
ああ。
そうそう。しかもジムにも行ってないみたいな。なかなか喋りにくいというか。うん、
いやでも
そうなんですよ、
自重が一番ですよ。だって、うん、だって格闘家とかヒクソン・グレイシーなんかも、うん、だってジム行かないもん。全部自然環境の中で鍛えるし、ボクサーのメニューとか見てても、ボクサーがバーベル担いだりとかしてるの見たことないもんな。
うんうんうんうん、
ほとんど自重やから。だからその方がいいんやと思うで。
なんですかね。
うん。
なんかメンタル、うん、メンタルが弱いと筋トレに走りがちよねって言われたりするんですよ。
あー、俺走ってるわ。
マジっつって、うんうん、メンタル弱いんかなと思ったり、
うん、俺はヘタレやから走ってるわ。なんかこれやらんとなんかもうこれいいに腕立てに逃げる
みたいな、逃げるみたいなね、あるかもしれないですね。筋トレで俺めっちゃ声出してるもん、検索する時とか、いやーって言った
りする。やるやるやる、
うんうん、そうですよ、うん、まあこの辺りの話はまだ尽きないと思うんで、またね。
そうですね。
いつかの機会にまた公演でやりましょう。
ぜひやりましょう。
ね、
まず、で、またトレーニング興味ある方は、はい、ぜひ番組までご連絡お待ちしております。
うそうですね。ということでね。
はい。はい、山崎と、
ヤブでした。
失礼します。
ずっと好きに走ってきたけれど、だけど、今、守るべきものが僕にできたんだ。バタバタと毎日に追われてさ、月並みな言葉しか出ないけど、だけど今幸せにすることが全て。